広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナール、ゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は釧路短期大学にあります岡本先生の研究室にお邪魔させていただいております。はい、よろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました。しょっちゅうですけどね。
そうです、たびたびこちらで収録をさせていただいているんですけれども、はい、研究室もですね、はい、研究室の前にもいろんな掲示物がですね、エゾシカ関連のものをメインとしながらいろいろ貼られているんですが、はい、今日中に入れていただきましたら、新しくこうニューアイテムとしまして、こちら可愛らしい置物、
なんて言ったらいいの、青銅器、
青銅器ですね、はい、鹿ですね、これは間違いなく、鹿ですね、
これは、先日旅行に行ってきたんです、はい、島根、鳥取方面に、はい、で出雲大社ってありますでしょ、であの辺やっぱりすごく古い古いところ で、はい、で比較的最近も高速道路かなんか作ろうって掘ってみたら、なんか銅鐸だとかなんだとかたくさん出てきて、なんでここでたくさんこれが出てくるんだ、なんでこんなにたくさんあるんだ、っていうのがまあ楽しいみたいですね、そういう学問領域の人たちは。で博物館はまさにその銅鐸に描かれていた、オスの鹿とメスの鹿を、こうやって土産物グッズにして儲けてるんですよ。うっかり買っちゃったんですよ、高かった1匹しか買えなかった、ごめんね、平迫さんにお土産にできませんでした。
とんでもないです。こう、ね、見るだけで目の保養になりますけれども、
かわいいね、
かわいいですね、じゃあ本当にその古代の方がこういうものを作って残していたという、はい、鹿をモチーフにした。
そうですね、はい、なんか最初のうちは本当に銅鐸鳴らしてたらしいんですよ、カンカンカンカン、で再現したらこんな音だよって、なかなかいい音でしたよ、はい、朝起きなさいみたいな音がしましたよ。 それがだんだんお祭りの要素が、祭事の要素が強くなっていって、こんなの誰が持ち上げるんだっていうような大きなサイズになって、で芸術要素もあるような、いろんなものがこう、彫りなんでしょうか、描かれるようになって、その中に鹿がよく登場したんだそうです、
そうなんですね。そうするとやっぱりその古代の出雲大社の周辺にも鹿がたくさんいて、そしてこうやっぱり形を作りたいなと思うような、こう心惹かれる造形っていうか、そういうフォルムだったんでしょうね、鹿が。
古代人も鹿ラブだって思いたいって話ですね。
そうですね、ちょっとそんな、古代のロマンに思いを馳せましたけれども、でも非常にこう特徴をよく捉えていますよね、
ね、ちゃんと鹿に見えますもんね、日本鹿ですよね、このフォルム。
そうですね、少しこう小ぶりな、
ちゃんと日本鹿、
ワ
ピチとかこんな影にならないと思うんですよ。
そうですね、
赤鹿とかね、
確かに、私はこの尻尾が可愛いなと思いまして。
あげませんよ、あげませんよ。
いやいやいや、おねだりしてるんじゃないんですよ。
有害駆除じゃないからね。数年前まではね、ちゃんと取りましたよの証が、尻尾だったり耳だったり、ちょっと聞くときおっとしますけどね、それがこう月曜の朝から流れてるっていうね。
そうですね、そうなんです。ということで、いろいろ前置きも長くなりましたが、この番組もですね、 11年目に入りました。岡本さん、
平迫さん、
いや本当に
若かったね、あの頃は。
振り返りますと、
本当に
11年前、
11年ですよ。
そうですね、
11年間はやっぱり、
はい、
歴史ですね。11年前は、50万頭を超えちゃった、どうしようっていうような時期じゃなかったかな、
はい、もうそうですね、新聞紙面ではもうエゾシカという文字を見れば、はい、害獣害獣という言葉ばかりが、
そうですね、そうだわ、害獣って言葉がいっぱい、被害がどうとか、
そうですね、
肉を食べようとか皮を使おうとかいうのよりもずっとずっと、こんなに増えた大変だっていう記事ばっかりでしたよね。
そうですね、
そこを追っかけた人がいて、
はい、
あの新聞記事の見出しを検索してって、
はい、
でこうエゾシカっていう動物資源を、社会がどういうふうに、メディアがどうやって切り取ってきたかっていうのを発表してる人がいるんですよね。
そうなんですか、
で今平迫さんが指摘されたように、初めは被害、被害、で途中で活用っていうのが出てきて、活用の方が大きくなって、なんてことを数年前に発表してた方がいらっしゃいましたね、
そうなんですね。まあ、その社会とエゾシカとの関わりっていうものもこう変わってやっぱり来てるんですね、こうやって振り返ってみると。
そうね、これは長くなりますね、長くなるけどいいのかな、
はい、
まず個体数もね、
はい、
何といるかなんて誰にも分からなくて、まあ、あのいろいろ難しい式に調査の結果、はい、コツコツコツコツ、
はい、
あの数字を積み重ねるその調査の結果入れて、計算して、まあ、こんなもんだべって非常に大きな幅がありますけれど、一時60万頭なんてね言ってたけど、今本当にいないので、果たしてその60万頭も合ってたのかどうかっていう、
その当時出ていた数字が、なるほどね、
まあ、真ん中の値を取って60万って言うしかないんですけど、
はい、
あのその同調の会議、有識者会議ってやつには、私も都合つく限り、あの会議お招きいただいて参加出席をするんですけれど、あそこの会議の人たちは、その1個の数字だけ言うのはやめてくれって強くいつも言ってるんです、だけどメディアがそこを欲しがるからっていう理由で大きい数字だけ出ちゃうんですよね、ってなるともういかにも外れた感があって、いや本当はここ難しいなと思って、行政進めるっていう時と、まだこうグラングラン揺らいでる非常に幅のある学術領域のものと、これをとにかくこう合体させて行政を動かさないといけない、難しいなって思いますね。
そうですか、まあ、そういったあのこう数一つとってもですね、やはりあのその野生生物と人間とがこう同じ社会の中でこう暮らしていくということの、なんかやっぱり難しさっていうのを感じますよね。
本当にね、難しいですね、飼うのも今後出てくるかもしれないですね。
いよいよその本格的な養鹿ということでしょうか、
完全養鹿ですね。
完全養鹿、
私それの推進派なわけじゃ全然ないですよ、私はどの道鹿っていう動物資源が人に有用そうなんだ、だからどんどん食べればいいのにっていう立場はぶれませんけど、しばらくの間は、これまでは、数減らさなきゃいけないから、冬に生け捕りして、春夏に出荷をする、重殺ではない、牛や豚に似せた方法でお肉にするっていうことが軌道に乗ってますけれど、もうね、完全にその中でやらないと、こんなにせっかく広まったのに、鹿がいないという、いるんです、絶対取っちゃいけないとこに、賢いんだものを。
そうですね、金領区の方に逃げていくわけです。分
かってんのね、私今期冬になってからは一度も漁について行っていなくて、ですが ずっとお世話になってきたハンターさんに聞くと、
はい、
もういないよって、
あ、
足跡もないよなんて。
へえ、そうですか。
うん、過去に一緒に行って撮ったあそこあるべ、はい、何町のあそこら辺あるべなんて、全然いないよって。全然いないよって。でもそれちょっと謙遜が入ってて、その人すごい数撮ってるんで、
なるほど、
うん、そうですね、はい、語弊がありますね。石
二
島とかそんなレベルじゃ全然ないんですよ、はい、うん、いっぱい撮ってらっしゃる、はい、ね、月曜の朝からね、何の話を。
はい、まあ、そうなんです。この番組もですね、はい、あの長らく、水曜日に放送しておりましたけれども、はい、週の真ん中、はい、あの新年度からは週初めに、
はい、
鹿の話をですね、
うん、
渡していこうということで、
だいたい11年も続きますこんな番組。
そうですね、いや、始めた当初は本当に
1年だけ
って言ったの。そうですね、毎年司会しますけれども、1年でお願いしますっていう、確かにお願いをですね、はい、岡本さんにはさせていただいたんですけども、ずるずるとこう長引いておりまして、こうにこう
なんとなく同棲したらもうそのままみたいな感じですよね。
そういうちょっと立ちの悪い
ちょっと、ね、
腐れみたいな感じになってきてますけれども、
どっちが居候なのかわからないですけどね。いや、ありがとうございます。
いや、本当にまたあの引き続き、
はい、
はい、
こちらこそ
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。そしてゼミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。